みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、一瞬の快楽、一ヶ月の後悔、1キロ増の体重を何とかしたい皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか、虫の声が聞こえないか？
はい、多分、僕の周りだと思います。
永井先生のとこは高温で、熱帯気候なんじゃないんですか？
なんですけど、さすがに、いわゆる、なんでしょう。
本当だ。
諸々って言われるぐらい、秋の、ね、気配をそろそろ感じ始める陽気に、夜はなんとかなりまして、
はい。
決して飼っているわけではないんですけれども、僕の周りで、臨床が行われている感じです。
いや、はすけさん、違うよ。永井先生、熱で亡霊を見てるんだよ。かわいそうにそこまで行ったか。
暑すぎるんだね。
暑すぎるんだよ。で、飼ってたカブトムシくんが、なんか、スズムシかなんかに見えてしまうんだよ。かわいそうにそこまで行ったか、永井先生。
まあでもそこまで言ってもおかしくないぐらいではあるんですけれども、今明らかに、僕、目に見える範囲でいたりもするので。
もう見えるまで行ってしまったんだ、かわいそうに。
わけではないんですけど、います。
お疲れ様です。
違うんだって、カブトムシが鈴振ってるんだって。
大丈夫です。カブトムシは、今は、手元にいないので、間違いなく鈴虫だと思う。
もう売りさばいたんですか？
いや、うちに、ものすごい勢いで、
うん。
繁殖してます。
うわ、増えてんだ。
僕、帰ると、
うん、
必ず、
うん、
カブトムシ、カッコメスが、
うん、
1匹ないし2匹お出迎えしてくれてるんですね。
で、三つ指ついてお帰りなさいませと、お風呂にする、ご飯にするって聞くんでしょ？
はい。だから、甲虫にものすごくモテるっていうことで、虫に効くフェロンをきっと発してるんだなって思いながら、うん、なんで人間には通用しないんだろうなって思ってます。
そうなんだ。
もうメスだらけですね。ものすごいです
か。オスは来ないんですか？
オスは、先月にはかなり来てたんですけど、
はい。
でももうそれも結構知り合いにプレゼントしたりとかしながら、まだ全然来るから余裕だよねと思ってたら、
うん。
メスしか来なくなったので、一応今かなり2分22歳生ぐらいの感じの。
はあ、
ハーレム状態だ。
すごいですね。
うん、なってますね。うちのオスカブトムシさんたちはものすごくハーレムを満喫してます。
その2分の1分は、永井先生が自分が入ってるとか、そんなことはないの？
僕が入ると3分になっちゃうんで、一応、はい、甲虫たちだけで一応2分22歳くらいな感じです。うん、
絶対、あそこに行ったら美味しいゼリーを食べさせてくれるとかって広まったんですよ。
もうだから、ゼリーの減りが、うん、尋常じゃないんですよ。結構な、
食費。
はい、養育費が発生してる感じなので、ちょっとシャレにならなくなってきてます。で、毎日毎日、
はい、
いわゆる土とかも汚れていくんですね。
ああ、そうですよね。取らないといけないですよね。
そうなんです。だからその汚れ方も尋常じゃなくて、
うん、
帰ってすることがまず、カブトムシを、
うん、
タッパーに一回移して、
うん、
土をきれいにするっていうところから、一番うちに帰って靴を脱いで最初にすることがそれですね。
まあ、おしめ取り替えるようなもんですよね。
そうです、そうです。まさに。
疲れて帰って、お世話してですか？
はい。じゃないと、でも単純に帰った時に、
うん、
ものすごい匂いで気づかされるんですね。甲虫の匂いで。
そんななんだ。
すっごい匂いが強いんですよ。だから。
10匹以上いたらそうなるか。
はい。結構豆に取り替えないと、
うん。
ちょっと辛いので、
うん。
やらざるを得ないみたいな感じなのと、本当に餌のゼリーチューブが1日に、
うん。
1本の勢いでなくなる感じなので。
いやいやいや。チューブに入ってるんですか？カップじゃないの、う
ん、あ、カップのもあるんですけど、カップのだと、意外と、好き嫌いが出るんですよ。
ほうほう。
今あのいろいろな味がやっぱりあの人間が食べるゼリーと同じようにありまして、
はいはい、
でうちにお住まいの皆さんは黒糖ゼリーはあまりお好みでないようなんですね。
ほう。
だからフルーツ果汁の入ったものを好まれるようなんで、あまりにも黒糖ゼリーばかりが残っていて、ちょっとあのいい加減にしろってちょっと軽く思いまして、だったらもう味は統一しますと思って、あのチューブに入っているゼリーがあるので、うん、それをあの毎晩毎晩1本絞り出すっていう作業をしてます。
毎日1本。
はい、あのだからあの皆さんにお伝えしておきたいのは、うん、実はカブトムシは泣きます。
え、
泣くんですよ。深夜2時とか3時になると、うん、キュキュっていう音を立てて泣くんですよ。
はマジですか。
はい、多分ほとんど皆さん聞かれたことないと思うんですけど、
うん、
あのカブトムシは泣きます。
へえ。夜ガサゴソガサゴソしてうるさいっていうなんか印象はあるけど、泣くっていうのは知らないな。
夜行性なんでやっぱり夜活発に動くらしいんですけど、
うん
うん、泣きますね。
へ
え。あとだから夜走りに行っても漏れなくやっぱり2匹ぐらいは、あの毎回走ってくる間に捕まえられるので、
そう、捕まえられるっていうのがすごいわ。
捕まえられるっていうか、もう道にいますからね。
ああ、走ってる道端が張ってたりするの。
そうです。だから保護して、で、うちに帰ると、うん、玄関の前にまた一匹いたりするっていう。
で、その、保護してからお家に帰るまでは、永井さんの手の中で、
いや、あの、で、捕まれると結構痛いじゃないですか、カブトムシの血
が、はい、うん。去年引っかかれて大変だって言われてましたもんね。うん、
なので、あの、羽の部分を、指2本でつまんで走るんですね。うん、なので、すれ違う人からすると、ものすごいうさんくさい動きをしているように映っている感じです。
うん、怖いわ。
で、それで48匹集めて、KBT48 とかやって出すんだ。
そうです、そうです。だからもう、あの、色とかもつけないといけないじゃないですか。ミニスカート風だったりとか。
おーお
ーで、一応ちゃんとみんな名前が分かるようにもしなくちゃいけないなと思って、うん、もうその準備で、あの、あとゼリーを買いに行ったりして、うん、100円ショップに3日に1回ぐらい行くみたいな流れになっていて。
こっちの HKT の方はなんか、大量離脱があったりして大変そうなんで。
あー、みたいですね。
はい。
ぜ
ひ KBT をデビューさせて、永井先生、ガッポガッポ。
ですね。本当にだからあの、ぜひあの、いろいろなところにあの、皆さんイベントがあればお声をかけていただければ、
うん、
もうすぐに送り出しますので、帰ってくるかどうかちょっとわかんないんですけど。
そうだね。総選挙、総選挙を言うて。
はい。そろそろあの、ね、自然に帰ってくる時期だったりもするのかなと思って、あとは同じくらいの勢いで、
うん、
1日7匹ぐらいセミ見てるんですね。
ほう、セミ、はい。
まああの、デッドアライブな感じで、生死に関わらずなんですけれども、
あ、う
ん、
はい、なるほどね。
普通に毎日7匹ぐらい、惹かれているセミ、生きているセミ、
うん、
朽ち果てているセミ、いろいろな感じで、
うん、
確実に7匹以上を見るので、うん、見る日だと本当に20匹近く見たりとかしている、時です。だから、ああ、本当に夏が終わっていくんだなっていうのを実感できるぐらい、
うん
バチバチバチバチあのセミが落ちていくんですけれども、
うん、
やっぱり昼間車に乗ろうとすると、
うん、
44度とか温度計が差したりとかしてます。
うわ、やっぱり灼熱なんだ。
暑いですね。だからあのいわゆるラーメン屋さんとかが、
うん、
ものすごい空いてます。
はあ、
だったらここまで来たらもうどうせなら48度まで上がって、
うん、
群馬だから GNM48 とかやってネタにしてほしいですよね。やっぱり
本当にでもありそうなくらい、うん、あの48度まで一瞬行ってるところは48箇所以上ある気がするんですよね、群馬県内だけで。
路面とかだあのアスファルト上だったら行ってますよね、絶対。
おそらく。あとあの、ね、高校野球の練習をするマウンド上だったりとかも、ものすごい暑いと思うので、う
ん
う
ん。一応あれなんでしょ、今でも小学校の時に習った百葉箱のあのところで測って気温なんでしょ。
そうです。あの、一応、著しい温度変化をしないところで測ってるらしいんですけれども、
うん、
それ以外の部分というのはやっぱりもっと温度が上がってるじゃないですか。
ねえ、アスファルトの上、発表されてる温度より上だよね。
はい。
はい、
もうあの、宅配の方とかが、基本的にもうあの、ダーってすごい量の汗をかきながら荷物を届けてくださったりとかするんですけど、本当にあの、 熱があるんじゃないかって疑うぐらいの量の汗をかいて、うん、持ってきてくださって、本当に皆さん頭が下がるっていう感じで。
うん。
そのくらい本当にまだ毎日暑いですね。びっくりします、本当に。
やっぱりカブトムシがスズムシに見えるぐらい、カブトムシが泣くとか言い出すぐらい。
あでもカブトムシは本当に鳴くんですよ。そして今鳴いてるのがカブトムシじゃないのも分かってます。
いい
ですね、でこれもし、皆さん聞こえてるんであれば、きっと幻聴じゃないんだろうなっていうのも。一応ちゃんと分かったつもりで。
飼ってるカブトムシくんが、わ、長井先生からこんなん言おうと。もうこれはちょっとスズムシの真似せないかんばいと。いつもお世話になっとんやけって言って、一生懸命スズムシの真似しようんですよ。
ええ子やね。それ
でもそれでキュキュって泣いてると確実に僕あれ今おかしな音がしたと思ってるんですね毎晩、
うん、すごいですねキュキュってね。
そうなんですよ。本当にネズミが鳴くみたい、ネズミの鳴き声みたいなのとほとんど同じぐらいの大きさで、うん、キュキュって
言います。
結構大きいです。
それが二十何匹思ったら寝れなくないですか。
さすがにでもほら僕枕元には置かないじゃないですか。
そっか
一応そう。
一緒に寝てるんじゃないですかカブトムシさんと。
それがですね、一応僕神経を払っていて、うん、バスタブの中に浅く水を張って、うん、
はい。
その中にケージを入れて、軽く冷えた状態で寝かしてあげるようにしてるんですね。
うわ、なんと優しい。うん、クーラーだ。
そうですね、もうある意味クーラーみたいな感じですけれども、うん、そうするとでも朝シャワーを浴びるときにものすごいカブトムシの匂いでむせ返ってるみたいな。
臭そうですよね。
はい。
そこまで優しくしてるから、ね、カブトムシが強力になってってネズミを夜中襲ってるんじゃないですか。
でもものすごいやっぱり元気がいいです。餌箱っていうかなんだろう、木をくり抜いたものの中に今餌を入れる形になってるんですけど、
はい。
お風呂に入ってるおじさんみたいな格好で昨日はいました。カブトムシ2匹ぐらい。
でも長井先生が喋る時になったらまあスカイプの音量変化もあるんだろうけど、リリリリリリリリリリってわざとらしいぐらいになってるからなんか、ほら聞こえるし、
ずっと泣いてます。これ幻聴じゃないですよね。僕多分今日はそんなに暑いところに出なかったんで、割と意識が正常だなと思ってるんですけど。
まあいい先生だったのに惜しかったね本当にね。
失敗ですね。
大丈夫です。多分まだまだ大丈夫じゃないかなって。ただもしかして何か今日おかしな発言があったら、うん、ああしょうがないお熱があるんだもんねと思っていただければ、
そうだね、
はい、ちょっと広いお心で聞いていただけると非常にありがたいなと思いながら、はい、本日は進めていきたいと思います。
はい、もう8月も月末です。
早いですね。
早いですよ。本当に
9月になりますよ。
うん、
夏9月終わりまで暑いよね。
うん、9月終わりまでは暑いでしょうね。
ですよね。今九州は私の懐の博多はもう毎日夜になると雷、うん、豪雨。
そうですね。だって、はい、雷が福岡のどこかのマクドナルドの看板に落ちて、
まあそちらまで広がりましたか。
はい、ものすごいことになってるっていうニュースを僕見ました。今日
はい、私が今毎日行ってるパソコン教室のすぐ近くです。
あ、そうなんだ。
そうなんだ、はい、
危険。
もうすごかったです。でっかいマクドナルドじゃないだけに、こんな低い M を狙ってくるのかと。
ああ、そんな高くないんですか？
ないんですよ。
ええ
ー。ビルの1階に入ってるようなマクドナルドで、しかもあんまり大きいビルじゃない1階なので、
はいはい。
こうなんか、郊外店とかで、こう、マクドナルドの、なんか、境界みたいにでかいやつとかあったりするじゃないですか。はい。そんなんじゃないから、はい、こんな低いとこ狙ったら、だって、そこ近くに駅とかがあったりとか、ビルがいっぱい建ってるとこなので、
うんうん、
これより高いとこいっぱいあったよね、と。
うん、
じゃあ自分がいた会社は危なかったんじゃないみたいな話がずっと出るぐらい。で僕今まで雷が鳴ると指を折ってたんですね。
は？
自分でなんか意味が分かんなかったんです。
はいはい。
雷が鳴って何秒か経ったら、
うん、
例えば4秒経ったらそれに音速をかけたら何キロ離れたところに落ちたとか分かるとか言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
それかなと自分で思ってたんですけどもそうでもないみたいだったんですが、
うん、
今回で分かりました。
うん、
僕雷の数を数えてたみたい、無意識に。光ってなるたびに指を折ってたんですが、
うん、
先週の金曜日、そして今週の月火水と、
うん、
すごい雷でもう指が折れないぐらい。
そんなビカビカボロなんですか。
鳴ってる、一日中は鳴ってないんですよ。長くても30分、45分ぐらいかな。なんですが、もう本当にピカピカバリバリゴロゴロで、 指折るのが疲れてやめて、ああもう無理無理みたいになって、あ俺は数を数えてたんだっていうのに気づくんだ
えそれ今までずっとか必ずやってた感じだった。
気がすると指折ってるんですよね。
な
んだろうこれって自分で思ってたんですけど、誰かに言いたかったんでしょうね、4回落ちたばい今日はとって言ってたんでしょうね。がもう数えられないぐらい雷が、
うん、
なので朝の暑さはあんまり変わらないんですが、夜になると確かに日が落ちると少しは違うかなと、
うん、
であとは一日中晴れではなくて、もう特にこの3日毎日豪雨、雷みたいな感じで、
夜だけ降る感じなんですか。
夕方から夜にかけて降ってます。
まあでも落雷気をつけてくださいね。なんかいろいろあるでしょ、その人が人に落ちたとか。
そうですね、大阪のイベントで落雷でお亡くなりになられた方、お二人とも北九州の方でしたよね。
ああ、
九州からなんか音楽イベントに行かれたれた方だったし。
ああ、そうだそうそうそう、それだ、はい、はいはい
はい。で昨日、あ金曜日か、落雷して電車止まるし、なんかすごいっすよ。
怖いな。
でもどうしようもないですもんね、もう。
まあそうですね、うん、
ということでこれが秋につながるもんだと、
うん、
信じております。
はい、
秋になると運動がしやすくなるかな。
うん、
なんかツイッターを見てると、久しぶりに見た方が1週間サボってましたとかいうカミングアウトが結構多いですよね。
このところ非常に多いですよね。
中井先生笑っとる笑っとる、
はい、社会復帰されてきた方が非常に多いなと思って拝見をしております、
うん、
でもね、あの中にはアヒルさんかな、
はい、
確かご来光、
あ、はいはいはい、
はい、
はい、いらっしゃったりとかされていたようで、
はいはい、
うん、私 そのパソコン講習でお世話になっているスタッフの方が今晩から出て明日
お
富士山に行くというのを聞いたので、
はい、
富士山は今ブームなの？
夏山っていうか、夏この時期皆さん登られるんですよね。
はい、この時期が季節的にいいんだ。
そうですそうです、だからちょっと離れての富士山、富士五湖とかのところからだったら登ってる人たちの明かりが見えるんですよ、夜、夕方とか夜になると。
ほう、
富士山に手元の明かりの帯がずらーっとできるぐらいたくさんの方が登られるみたいです。
おお。
確かこれぐらいの、そうですね、夏の時期だからってことなんだと思うんですけど。
まああとね、本当にここしばらく山ガールって言われて、いわゆるアウトドアブランドのショップにすっごい女性のお客さん増えましたし、ものすごい女性向けのアイテムもたくさん今出てきてますから。
はあ、そうか、もう言い出して2年ぐらいになりますよね。
はい。かなりそうですね、今山登りされる方多いみたいですね。
うん、
僕も結構してるんですけれども、全く何の武装もしなくていけるところだったりするので。
うん
うん、うん、それは先生がウォーキングするコースがすぐ山だったっていうこと。
はい、そうですそうです、
ね、
まあウォーキングっていうか完全にそうですね、山を登ってくるっていう感じなんで、
はい、クロスカントリーとかあんな感じ違うんですか。
人は全然来ないんだけれども、最低限の舗装だけされてるみたいな感じです。
そんなとこ夜走ったりするんですか。
はい、
怖くないですか。
慣れました。あと基本的には犬を連れていくので。
でしたよね、なので、うん、さっきからカブトムシの話されてるけど、ワンちゃんはどうしてるのかなと。
あ、でも意外とうまくやってます。
ワンちゃんも、ワンちゃんも羽のところをつまんで走ってるの。
いや、基本的には食べ物かなと思って欲しがったりとかすることありますけど、
はいはい、
でも意外とそうですね、別のことに気をそらしてあげると普通に走ってたりとかするので。あと、とても良いのは途中からリードを外せるんですよ、
はい、
人が来ないので。
お
そうすると犬自体も自由に走れたりとかもするので、
うん
うん、なのであえて人のいないところで走ろうと思ってるんですけど、
うん、
2ヶ月ぐらい前には鹿に遭遇しました。
はい、
鹿いるんだ。
いました。
あ、鹿怖くないですか、夜とか会うと。
ああ、 怖いですけど、僕以前もしかしたらお話したことあるかもしれないですけど、イノシシを捕まえようとしたことがある感じなので。
は？
惜しい先生を亡くしたね、本当にね。いい先生だね。
やっぱり熱いんだ。熱い。
あ、でも、僕、虫網で一回ウリ坊を捕獲したことがあるんですよ。
なんかウリ坊っていうのなんか聞いただけがするな。
はい。
捕まえたんですか？
捕まえました。
うわ。まさか獅子鍋にしたとかじゃないですよね。
いや無理です無理です、捕まえたんですけれども、うん、一瞬の隙をついてものすごいパワーで引きずられて逃げられたんで。
強いんだ。
網がどうとかなったとか言われませんでしたっけ。
はい、そうですそうです。だからものすごい力強いです。まあそれを虫網で捕まえる方もどうかしてるって言えばそういう話なんです、うん、他に適当なものがなかったんで仕方がない虫網で行ってみた感じだったんですけど、結構そうですね、はい、奥行く山は割と自然がまだ残ってたりするので、
うん、
だから逆に犬を離しておいて一緒に走ると、
うん、
一応そういうものに対して反応してくれるので、うん、あ、いたなと思ったらそこでちょっとルート変えたりとかっていう感じで、
うん、
スペインのでも伝統とかはあるんですよ、
はい、あ、あるんだ、
うん、あと犬の首輪のところにもライトをつけてるので、
うん、
そうすると向こうの方が怖いじゃないですか、遭遇したら。
はいはいはい。
光
が迫ってくる感じなので。
うんうん、
だから意外と快適に走れる感じではあります。
でも怖いな、山道一人なんて。
あ、この話をすると、大丈夫って言われることはよくあります。
じゃあそんな感じで、ちょっとずつ昼は暑くても夜は涼しくなると運動がしやすくなると。
うん、ですね、
ですね。
一番多分動くのに好ましいコンディションの季節がね、まもなくやってくる感じで。
そうですよね、先生、体を冷やすなっていう話だから、あったかい方がいいことはいいんですよね。
そうです、そうです。はい、で、汗がかけやすいっていうのもあるじゃないですか。はい、必要に出すぎて嫌になるっていうよりも、はい、適度に汗がかけて心地よいシーズンに入るっていう。
うん、うん、うん。
はい。そうね、寒くなったら寒くなったで外に出るの嫌だもんね。
はい。
そうですね。
なんでまあそのぐらいの時期だと本当にね、T シャツの着替えがあれば、割としっかり汗がかけるぐらいのコンディションで、まだただしばらくね、動けたりとかしますもんね。10月ぐらいまでもう全然余裕で。
はい、そうですね。それでいきますと、鉄岡前回、ユニクロさんのお話をさせていただきましたが、
はい。
反応もいろいろいただきました。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
ツイッターでいただいた、ケンイチランド様。
はい。
この方も自分も毎晩ユニクロのドライシャツを風呂場で手洗いして翌日も着てますと。
おお、はいはいはい。
ミートゥーでございます。すぐ乾くしいいですよねといただきました。ありがとうございました。そして、その後私先週収録の終わった後にもう一度ユニクロに行ってまいりました。
はい、
うん、はい。
でインナー、
うん、
手に入る5種類あったんですが4種買ってまいりました、は
い。すごい。
前回ご紹介したドライメッシュ T シャツ。
はい。
これが良かったので、もう一個買いました。
うん。
で、やっぱりお値段安くなっておりました。
はい。
私が最初に買った時は1990円。
うん。
3週間ぐらい前だったと思うんだけどな。で、今週じゃない、先週の土曜日だから、8月の、何日だ、19とかそこら辺の日にちに行ってまいりました。
うん、
北九州市小倉北区にありますチャチャタウンというところ、ちょっと大きめの店舗です、
うん、はい、
福岡で一番ではないですが、まあ大きい技法の店舗、
うん、
の店舗で行きますともうフェアがあっておりまして、1500円の値札になっておりました、
うん、
そして買った時になんとレジでさらに安くなって
お
790円。
わあ、いいな。
おお、
いっとけ、今のうちいっとけ。
うん、
僕やケンイチランドさんみたいに毎日来た後すぐ自分で手洗いして夜中干さなくてもよくなるぞ、一着もう一個余分があるだけで、
うん、
というドライメッシュ T シャツでした。
はい、
鉄をお気に入り、
うん、
だったのでこれのインナーはないんですかとお尋ねをしました。
はい、
私何度も繰り返しますが、久しぶりに聞き直したら2年前の番組で言っておりました、鉄をうんこまにすぐになってしまうので、
うん、
特にこの夏の暑い季節、自分の汗を自分のインナーが吸い取って、
うん、
そして自分のお腹を冷やすと、
うん、
ということで、この夏の時期、自分の手でお腹を温めているというシーンがすごく多いんです。
うん、うん。
はい。まあ、この、去年ぐらいからは、永井先生から、ボディーウォーマー、
はい、
バーディーワーマー、
うん、
をつけるということを教えていただきましたので、若干、うん、若干減りましたが、でも、ここ3週間でお腹がでっぷり育ったこともあり、これにボディーウォーマーをつけるともうお腹大変なことになります見た目。
ああそうか、厚みがすごく出ちゃうんですもんね。
はい、厚みをさらに強調すると、
うん、
もうボディーウォーマーのラインがくっきり出るみたいな感じになってしまいますので、
うん、
いかんと。なのでインナーをちょっと変えようと、
うん、
で私この1年間ほぼ毎日外に出るとき、人に会うときはイージーエクササイズをつけておりました。
はい、
これが負荷になって、運動の時に負荷になるぐらいだから、日常の時もこれをつけてればちょっと負荷になるんじゃねえという甘い発想だったんですが、これが速乾性はある、
うん、
着てその日やはり、風呂場でゴシゴシしてベランダ干しとけば、
うん、
もうビジネスホテルでもいいね、外じゃなくてビジネスホテルの風呂場にでも干しておけば、うん、翌朝着れるぐらいにはなってる。
ま
あ、ビジネスホテルだったらちょっと湿ってる感じではありますけれども、それぐらい速乾性はあるんですが、吸水性がね、なんていうんですか、中先生、吸水性が悪いわけじゃないですよね、汗を吸ってるってこと自体。
そうですね、
弾いてるだけじゃないですもんね。
汗を吸うのと、
はい、
外に発散させるスピードがイコールじゃない素材もあるんですよね。
そこら辺なんだね。
その差は大きいと思います。
はい、
で出るものもあれば、うん、素早く吸うことは吸うんだけれども、うん、その汗を発散させるのにはちょっと時間のかかるっていう、
うんうん、
先週のドライメッシュの説明の時にも教えていただいたみたいに、その翌日乾く速乾性と、うん、その吸いながらじわじわ出してお腹を冷やさない速乾性とあったじゃないですか、
うん、
それは本当に気づかなかったぐらいだったので、あ、これはイージーエクササイズはそういうものではないと、だったら違うドライメッシュ T シャツみたいなインナーがないのかなというのがきっかけだったんです。
はい、
で先週お安くなってるというのを見かけたので行ってきました。うん、ドライメッシュ T シャツは790円になっておりましたが、これのインナーはないと。
はい、
全く同じのはないんだけれども、このメッシュ感、
うん、
ペタッと感じゃなくてメッシュ感でいくと、ドライ V ネックインナー、
はい、
ドライデオドラントと書いてありました。
はい、
のインナーウェア、これが2つ入って990円。
あ、安い。
うん、のも安いでしょ。
うん、
うん、着心地の良さという意味でいくと、
うん、
最近ずっと推してユニクロさんが推しているシルキーインナー、
うん、
もう名前の通りシルクの感じということです。これが1着で990円、
うん、
がまああえて言うと近いかなと、
うんうん、
いうことでした。なんでここで2種類でしょ、
うん、
そしてイージーエクササイズもう安くなってると、
はい、
いうことだったので、これも今年のその楕円形の鱗じゃないひし形の鱗を見てみようと、
うん、
いうことで見てみましたら、やはりこちらも、通販サイトに出てた同様お値段がお安くなっておりました。
はい、
1着990円でした。
うん、
正しいお気をつけください、少なくとも小倉のチャチャタウン店では去年のやつと混ざってました。
そうなんだ。
ああ、
もう少しで去年のやつをもう一個買うつもりだった。どうせなら今年のやつにしたいなということで、両方同じお値段でした。
あ、そうなんですね。
はい、イージーエクササイズ、うん、そしてもう一個がプレミアムコットン、
はい、
というのがございました。ちょっと見た目これらよりもランクが下の感じなのかなという感じなんですが、これも2着990円だから値段一緒だよね。
うんうん、
まあ、この手ってこう名前はプレミアムとかついてるけど結局特徴内径でしょみたいな感じするじゃないですか。
うんうんうん、
その感じのやつを買っております。
はい、
で、あとさらに1着500円ぐらいでもっと安い系がありましたが、もうそれはもうパス、見た目なんか悪いんだろうなと思ったんでパスして、この4種を試してみました。
はい、
はい、
でもっと言うと正確に言うとドライメッシュ T シャツを直に着たパターンを入れて5種類かな。
うん、
なので、鉄棒が比べたのは運動の後、有酸素運動ウォーキングした後に汗びしょびしょになります、その後、はい、お腹を冷やさないのはどれだと、
うん、
いうことでドライメッシュ T シャツを直に着たやつ、
はい、
そしてあとの4つはドライメッシュ T シャツの下に シルキーインナーを着た場合、ドライメッシュの T シャツの下にドライ V ネックデオドラントを着た場合、
はい、
ドライメッシュ T シャツの下にイージーエクササイズを着た場合、
はい、
ドライメッシュ T シャツの下にプレミアムコットンを着た場合という5種類を試しました。
はい、
いいでしょ
う、
レポートになってるでしょ、
うん、
結果です。
はい、
まあご想像の通りでした。
うん、
一番お腹が冷えたのは、
はい、
イージーエクササイズダントツでした。
うわー、そうなん、
はい、これがイージーエクササイズがどちらかというとペタッという感じですよね、生地が、
うんうん、
そうですね、体にかなりタイトにフィットする感じの、
はい、なんですよね。逆にそれで体に負荷をかけて運動効果を高めるっていう、先週言ったあの大リーグ妖精ギブス系なわけですよね、
う
ん
うん、そうですそうです、
メッシュ系ではないんでですね。で、はい、これに汗が来るので結構ぴったりくっつきます。
あ、
てか確かにもう着るときから、
うん、
袖を通すときの腕の角度を気をつけてないと、無造作に着て、うん、後で腕をこうなんていうんですか、袖を通した後にスッスッと回して、
うん、
T シャツの袖の位置が適切な位置に行くっていう感じではないので、
あ、はいはい、
最初から着るときに腕をこう着終わった後の位置を確認していかないと引っ張られる感じになるぐらい、二度と戻らないまではないけれども、
うん、
ねじれる感じがずっと来るぐらいなので、
うん、
それぐらいフィット感があるわけです。
はい。
で、汗を、全く吸わない、弾いてる感じではない。ある程度吸ってるけども、永井先生が先ほど言われたこう発散する感じではない。
うん、
ので、運動してる最中はまだいいんですが、終わってお家に帰ってふーって座ると、
うん、
本当にお腹が冷えていくのがすぐわかる感じ。
へー、
なのでこれだとお腹を冷やさないという件でいくとボディウォーマーがいるかなぐらいの感じ、うん、
ああ、この下なり上なりにウォーマーをつけてっていうことなんだ、
はい、ということでした。
はい、
でその次は正直かなり近いです、うん、似てます。お腹そんなに冷やさない、
イージーエクササイズ以外はそんなに差がない感じっていうこと、うんうん、
あの、イージーエクササイズも運動の時に不快な感じではないですよ。誤解のないようにお願いしたいんですが。
うん。
あの、一応今は、あの、終わった後、
うん。
キルキルバラの皆様にお伝えするお腹冷えのレポートということでお聞きください。
はい。
はい。で、いきますと次が、プレミアムコットンかな。
うんうんうん。
はい。イージーエクササイズとかみたいにピタッとくるほどでもないし、
うん、
メッシュ系でもない、こう、サラサラ感というか、生地が、あの、網目状になってて、あんまり密着な不快感がないことでもない、
うん、
まあ、いわゆる特徴のない系のやつで、うん、まあ、プレミアムコットンというぐらいですから、こうコットンのしかも上質よみたいな、肌触りいいでしょみたいなニュアンスですよね、永井先生この名前をつけたということは。
そうですよ、だから普通の T シャツでもやっぱり使われているコットンの中でも、
うん、
なんでしょう、やっぱりグレードの高いものっていうか、その中ですごく選ばれたもので作られた T シャツなので、
はい、
普通の T シャツを着るのであれば明らかにこちらの方が着心地がいいですよねっていう感じだったりするところですよね、
うんうんうん、はいはい。で、そうですね、プレミアムコットンっていうぐらいですから、二軍落ちしたヨレヨレになった T シャツを、外で着れなくなった T シャツを二軍落ちとして運動用に着てるよりは肌触りいいです、
うんうんうん、
そしてその時よりは、汗を吸ってるんだけれども吸って重たくなる、うん、そのヨレヨレ T シャツだったら吸って重たくなるじゃないですか、タッポンタッポンな感じ、
はいはい、
あります、はい、
あのおむつをつけたチビスケをプールに連れて行っておむつがプールを吸って重たくなってる状態、
うんうん、
あんなイメージがあるんですが、ではなくて、
はい、
吸ってはいるんですけれどもそこそこの位置でキープしてる感じがプレミアムコットン、
はい、
っていう感じでした、
うん
うん、はい。そしてダントツの1位が、あ、ダントツの1位じゃないか、同率1位、
はい、
ほぼ1位あんまり変わらないというのがドライデオドラント&シルキードライと、
うん、
ということでユニクロのお兄ちゃんが説明したのはあながち間違ってなかったと、
はいはいはい、
いう感じでした。シルキードライはどちらかというとイージーエクササイズみたいにこうピタッと来そうな生地ですよね、これは
ですね、
なんですけれども不快ではない、
うん、
負荷はないけれども適切に吸って、で永井先生のお話でいくと適切に放出してくれてるって感じなんですか。
そうですね、やっぱりどちらも名前にドライってついているくらい、うん、その、うん、すぐ乾くっていう性能の高さが、はい、やっぱり売りになってる商品っていうことなんでしょうね、
は
い、
なるほどね。どちらかとそうですよね、翌日乾くドライというよりも 肌にフィット感がサラサラ感だよっていう意味のドライなんですよね。
ですね、きっと。それで多分のドライ性能を売りにしているアイテムなので、両方ともそのドライの性能では甲乙つけがたいぐらい高いっていうことなんですね、やっぱり他のものと比べた時に。
うん、そっか。で、ドライつながりでいくと、もう一つのドライメッシュ T シャツを直に着た、
うん、
これもやっぱりドライのサラサラ感があるので、
うん、
まあ、じゃあユニクロの言う通りか。なんだ、これだけお金払ってユニクロの言う通りっていうのを証明しただけか、俺は。ドライが、ドライ3品目盛り合わせが上位3点を占めたと、
うん、ただまあその中でもやっぱり素材とかはそれぞれまた違ってたりとかするんですものね。
はいはい、そうですね、うん、はい。
あとはそれこそ体に身につけた時のフィット感が変わってきたりもするんだろうと思うので、動きやすさでもしかしたら好みが結構分かれるかもしれないですよね。
うん、いや僕はこれあの店頭で見たんですけど、このシルキードライがね、うん、どうもあのヒートテックのシャツインナーとなんか質感が似た感じしません？見た目だけで言うと、うんうん、
見た目だとほとんど同じに見えますよね、
うんうん、
てか先にシルキードライを見た時にヒートテックシリーズって思って不思議はない感じぐらいですね。
あ、ですよね、うん、で なんとなくそのあったかいっていうか、そのドライな感じのイメージができなかったんですよ。
暑苦しい感じがしたの、
ちょっとしちゃって、うん、でドライメッシュのものがやっぱ良かったので、うん、それを見たんですけど、僕が見に行ったとこはね安くなってなかったんですよ。
ほらも
1990円。
で見に行ったところがっていうよりも、おそらく多分ユニクロさんってほとんど店舗さん横並びで、セールの日って決まってたりとかすると思うんですね。ただユニクロさんスタッフじゃないんでよくわかんないんですけど、でも多分セールはかなり全国的にもそんなにずれてやらないんじゃないかなと思うので、
じゃあもう一回行ったら安くなってる
かな。多分おそらく毎週末とかユニクロさんチラシを入れてらっしゃったりとか、
はい、
セールをしてらっしゃったりとかすると思うので、うん、週末でまた価格が変わってくることもあるかもしれないですよね、
うんうん、
はいはい、私土曜日に行きました。
あ、そうするとやっぱりセールの対象になってるアイテムが多いかもしれないですね。
ですよね、
ですね、
はい、さっきの、ドライメッシュ T シャツが、
うん、
1500円になってる値札が790円ぐらいですからね、
うん、
それあり得るかもしれない
ですね、うん、で女性だとこれが同じようなアイテムでエアスリムっていう言い方だったり、サラファインっていうインナーになってたりとかするみたいですね。
あ、そうなんですか。
はい、ただ女性の方が要は着心地の良さだったりっていう部分に重点が置かれているらしく、汗をそれほどたくさん、はい、あの吸い取ったり、
うん、
あのものすごく出しますよっていうよりも肌触りだったりとかと着心地で体の中の熱を逃がさないっていうところに対して割と力を入れてらっしゃる感じでアイテムがあるみたいですね。だからいわゆるキャミソールだったりとか、
はい、
あと U ネックって言ってちょっとこう胸のところがざっくり大きく開いてる T シャツのアイテムが多いみたいですね、
うん、
今ユニクロさんのサイトを見ていたらやっぱりシルキードライとかって男性の方のアイテムのようですね。
お
ー、そうか、女性ものまでレポートするんだった。くそ、ハンスケに偉そうに言ったくせに。
これでハンスケさんが、うん、あのじゃあ僕来週女性用のレポートしますって言ってくれたら
もですよね、やっぱり流れとしてはそうですよね、は
い、でもそうです、テトさんが男性用のをやったら、うん、女性用のを誰かがやるっていう話になるわけじゃないですか。
だよね、だって女性用プールに入ろうとした男だもんね
ですね、
うん、はい、しましたけど、いや、しませんしません。それを
今女性用水着を着てあるんですか。
いやいやいや、水着買いましたけど、
うん、ちゃんと、え、女性用水着を買ったの。
買ってないって。
なんか収録前に水着買ったって喜んでたから、そうなのかなって思った。
はい、買いました。水着が1年でダメになっちゃいまして、前回泳い、あのフレイユに行って泳ぎ終わって、脱水器があるんです、水着の、
はいはい、
脱水器に入れてこう畳もうとして広げたら、あれって後ろお尻穴開いてるやんみたいな。
え、じゃあお尻に穴が開いた状態で泳いでたってことですか。
うん、なのかな。ちょっともう すでに時遅しになってあった状態なんでよくわかんないんですけど、
はあ、
穴が開いちゃいました。1年ですよ。でも
あの
そんなもん、
いや、頻繁に使っていれば割とっていうのもありますし、
うん、
あとあんまり脱水器ってかけない方がいいですよ。
そうなんですか。
っていうのは水着ってかなり素材的にデリケートなのでものすごく傷むんですよ。 極端な話、プールの塩素とかでも本当に傷むのが早くて消耗するのが早いんで、できれば水分だけを軽く取って、
うん、
軽くお家で水洗いして、うん、陰干しぐらいで使ってあげていいと思います。
あ、毎回もブイーンってこう回してました。あ、今こんな便利なのあるんだとか思いながら、バンバン使ってましたね。
はい。帰りに軽くていいかもしれないですけど、ものすごい傷めるので、できれば使わないことをおすすめします。
あ、そうなんだ。
うん、痛めます。でもほら、水着を、ね、ほら、ランニングシューズのように、
うん、
いろいろと変えたいとか、これが履き潰せたら、自分、うん、体が進化したんだなと思えるとか言うのであれば全然ですけど、
うん、
ちょっとでも一日でも長く延命したいのであれば、
うん、ラ
スティックは避けた方が、
ちょっと安いの使ってるんですけどね。
でも安い方が生地で言ったら、
うん、
痛みづらいんですよ本来。
あ、そうなの。
水着って高性能になればなるほど、
あ、
デリケートなので、
はい、あ、なるほどね、はい、はいはい、
ものすごい性能が高い分ちょっと引っ掛けただけですぐ破れたりとかするんですよ。8000円とかする水着が本当に着て2分とかで破けたりすることも普通にあるので。
2分ですか。
あります、あります。
1000円が2分とか言って泣きますね。
うん、なので割と本当に性能が高いものほどデリケートにできてるので、うん、いわゆる価格がお求めやすいものの方が、
うん、
生地で言うと丈夫なんですよ。
ああ、いや、なんかね、見た目は丈夫そうなんですよ。しっかりした感じはするんですけど。
それよりも多分みんな思ってること言っていい？
はい。
どんな泳ぎ方しとんねん、あんたは。
ねえ、記念ですよ。
てかもうあなたは口で水を吸い込むというゴードン泳ぎの前科がある人だから、
はいはい、
前からもお尻からも水を吸ってたの？
どんな泳ぎ方ですかそれ。
俺が聞きたいよ。
びっくりしましたよ。もう
僕誰かに見られてないかがすごい心配なんですけど、
もうでももう後のままでなのでしょうがないかなとは思ったんですが、和食とか思いながら、まあ安いのだったんです。2000円ぐらいかな、2000しないのか、1800円とかそんな安いやつなんですけど、
水着で言うとかなりね、いい感じにお求めやすい。それはスペアが3つぐらいあった方がいいかもしれない。
そうなんで、一回今週前半の方で一回行けると思って行ったんですけど、あ、穴開けてんの忘れてたと思って、で行くだけ行って帰ってきちゃったっていうのが一回ありまして、慌ててアマゾンさんに注文して、で他のもいろいろ見ては見たんですけど、結局同じやつをまた買いました。でもやっぱ新しいのいいですね。ちょっときつかったかな。でも水着も伸びるんですかね。
いや、水着ってもともと伸びるものですよ。伸縮性がすごいあるものなので、
その伸びてそのサイズ的にこう使ってるうちに少し大きくなるとかないんですか。
多少あります。
あ、よかった。
でもその時には生地が薄くなって伸びやすくなってるんで、破れやすくなってるっていうことですからね。またお尻を出しちゃう可能性があるっていうことです。
いや、なんか同じメーカーで同じ種類ので同じサイズを買ったんですけど、あれちょっときついかもってちょっと思ったんですよね。
もし半助さんが自分にご褒美をあげる時があったら、
うん、
割といいお値段の水着を一着持つこともおすすめはします。
お、
泳ぎやすいですよやっぱり。
そんな違いますか。
うん、はっきり違います。
だって先週機能性ウェアを着ると動きやすいぜっていう話の流れじゃない、うん、流れでいくと。
水着もそうなんですね。
機能性、ちょっと前から水着が話題になったぐらいじゃん。
うんうんうん、
それを試して違うぞと。そしてユニクロで女性用を買うぞというのがあなたの出されたパスやね。
これでレポートをすると、バッチリじゃないですか。
だよね。ここで出してあげたのに、パスを。キラーパスを出してあげたのに。受けるよ、受けるよ、ハンスケちゃんの人気上がるよ。うわ、すごい、さすがハンスケってみんなシャープ37ダイエットつけて、
うん、
祝ってくれるよ。
これはもう本当に皆さんから喝采を浴びるはずです。
そうよ、僕と永井先生からキラーパスをスルーパスを出したわけよ。
いやじゃあ、そんなの。女性水着着て横浜国際プールとか行っちゃうの？
今すごい混ざっちゃいましたけど、ユニクロさんの、女性用のウェアを試して、女性の高い水着を買うっていう話なので、今1個になっちゃいましたけど、分けましょう。うん、
ですか。それだったらいっぺんにできるかなと思ったんですが。
多分女性用の水着は、着て、出て行った時点で、笛を吹かれるはずなので。
アウトですね。
はい、楽しみですね。
期待してます。
期待してます。
ちょっとそれは勘弁してください。
はい。はい、ということで、来週のレポートをお楽しみください。では CM の後は成果発表。
はい。
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚くらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
それでは成果発表ですのつもりだったんだけど、ちょっと合間で喋った話が盛り上がっちゃったんで、これいこう。
はい。
やっぱ水着でそんなに違うもんですかという半助さんの声が聞こえたんですが、
そうですね。いや、っていうのはね、その、オリンピックとかその北島康介が話題になった時に、機能性水着、何でしたっけ、レーザー
レーザーレーサーってやつ、
レーザーレーサーか、の話題で、まあ、それがタイムに変わってくるとかっていうのは聞いてはいたんですけど、それってやっぱり北島康介とかいうレベルだからこそ分かるのかなっていう感じが。
コーラ飲んだから早かったんじゃないの？違うの？
あ、そうなのか。
それは選手が違う。
違うんだよね、選手でした。違うんですか？
だからなんか自分のこう運動能力がある程度こういった人が使ってこそ生かされるとか体感できるとかいうもんなのかなとか思ったんですよ。
うん、使う人っていうか、ある程度本当にね、今回のオリンピックのように、
うん、
世界のトップのレベルで争うようなアスリートの方はもちろん、そのね、持てる力を最大限発揮してくれるようになりますけど、
はいはい、
もちろんほら、プールの中で自分は歩くだけですっていう方だと、
うん、
使う必要は全然ないんですけど、
うん、
ハンスケさんこのところ1キロ泳いだりすることもあるじゃないですか。
はい。
そのくらいまで泳ぐのであれば、使った効果が実感できると思ったので、
へ、
うん、って感じなんです。多分、進むと思います、簡単に言うと。
へ、
こんなに泳げるようになってたっけと思うくらい進みやすいです、簡単に言うと。
うっそ。そうです。
もしかすると、俺が先週、ユニクロの機能性シャツを着て歩いたら、うんうん、はい、なんかすっぽんぽんで歩いてるみたいに、こんなに軽いのっていう感じがしたやつに近いのかな、もしかしたら。
あ、でもそんな感じです、本当に。
へ
え。陸上で言えばいわゆるランニングシューズみたいなものが、
はい、
やっぱりね、それこそマラソンの選手が履かれるようなシューズを履けたらっていうのがあって、
はい、
いわゆるレプリカモデルみたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはい。はい、
やっぱりそういうものってものすごく軽かったりとか、
うん、
地面をつかみやすかったりするので、うん、簡単に言うとやっぱり走りやすいわけじゃないですか。
はい。
それが水着なので、機能の高いものってやっぱりお値段も多少ね上がりますけど、
うん、
動きやすさっていうことに関して言えば、うん、ハンスケさんも、うん、こう実感できるぐらい変わります。
長井先生、長井先生、ハンスケさんね、最近金回りがいいんだよ。
よくない
よ。いいんだよ。絶対ね、なんかスキャンダル系の写真かなんか撮って売ってんだって、こいつ。MacBook も買い替えて、うん、レディーナモデル買ったんだよ、この人。
あ、そうですね。しかもそれ、衝動買いだったって話。
でしょ？水着ぐらいね、もう、なんか1ダースぐらい買えますよ、この人。
買えないよ。買えるんだったら千何もの買わないんで。厳しいんですよ。
ほら、でもそこはね、知らなかったからかもしれないですね。でも、いい水着は本当に、うん、 今だと使ってみると変化を実感できるんじゃないかなと思うので、
うん、
それこそねレポートできるじゃないですか、
うん、
じゃあリスナーさん代表で僕は聞くよ、
うん、
永井先生そのいい水着っておいくら万円ぐらいから。
これがですねあの水着に関してはものすごく不公平で。
お
不公平。
不公平なんです。あの男女差がものすごい大きいんですよ。
え
ほうい
わゆるいい水着で女性用のものになると1万2000円とかになったりとかするものがあるんですね。
へ
え。で、はい、あの男性って、
うん、
今だとやっぱり膝丈ぐらいまでスパッツタイプのものが主流なんですけど、
うんうん、
それで多分高くても6000円前後ぐらいだと思います。
あ、布の面積が違うから。
そうなんです。単純にもう本当にあの素材にかかっているコストの問題で、
は
あ、男性の方が、あの、やっぱり女性に比べて半分ぐらいのコストで、
はい、
水着は手に入れられるんですね。
じゃあ、半助くんがハイレグでティーバッグみたいな水着だったらもっとお安いの？
あ、でもそれになると、またそれはそれで、男性のスパッツ水着よりもちょっとお高い感じですね。
うん、あー、いや、スパッツの方がいいな。
もうどうせお尻に穴開くんだから、あんまり布つけなくてもいいんじゃね？そしたら、そうか、水着が違うと早くなるという話と逆になるか。
あと海の中とかで着用する水着とかだと、
うん、
お尻の部分だけ熱くなってるものとかもあったりするんですよ。
いやー、半助君はそっちがいいんじゃねえか。
そっちがいいかもしれないね、
うん、でもほら泳ぎやすさっていうことを考えたら当然プールの中で使うものの方が使いやすいですから。
うん、でもちょっとそれ気になりますね。
うん、多分実感できるので、あ、こんなに泳げるようになってるんだと思えるはずです。
へ
え。やっぱり進みやすいです。本当に特に水の中っていわゆる推進力、前に進む力ってほとんど足じゃないですか。
うんうんうん。
はい、
足ほとんど足ない。
この人は口から水を吸ってどうもお尻から出して、
あ、それで水着が破けたりとか、
うん、
あれ、
あの本来だとほとんどが足なんですね、うん、推進力って。
足なんですか。
はい。ほとんどが足なんですね。
はい。
もう一回言いますね。ほとんどが足なんですね。
この人は口から吸ってなんか汚れをろ過してお尻から出して、綺麗なのか汚いのかよくわかんないけど。
うん、なので、あの、うん、その動かす部分の足が水の抵抗を受けなかったりとか、はい、水の水流をうまく利用して進むことができるっていうことであれば、やっぱり動きやすいんですよ。なんで今の話を聞いて、もしかしたら半助さんにはお宝の持ち腐れになっちゃうのかなっていう気がちょっとしました。
はい、
もしかしたら、うん、足で泳いでないかもしれない。
してない
ね、
うん、あ、涙出てきた。
さあ来週大変です。
涙が出てきました。
半助は6000円の高級水着を買い、ユニクロの女性用インナーを数種買い、フレイユの女性コーナーに入って捕まり、そしてどうしたらいいんだ、保釈金でレティーナーマックを売りさばくのか。忙しいぞ来週は。
そんなお金ないから。
レティーナモデル売れるって高く今だったら。
いや、僕ね、売ったら大変ですよ、仕事がね。
大丈夫、捕まるから全然できないから大丈夫だ。
また写真撮ればいいんですよ。
そうそうそうそう、スタンプ売ってしまえ。
いや、売ってないから、そんなの。はい。はい。じゃあ、ちょっとびっくりしました。はい、ちょうど、今週の成果発表で、永井さんにも聞こうかなと思っていたところだったのが、先に出てきてしまい、びっくりです。
じゃあ、半助君行くか。
はい。今週の成果発表です。
はい。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
前回の収録から7日間、宣言4日でしております。さっきもちょっと言いましたが、前回の収録の翌日だったかな。まあ、すぐに一回プール行こうと思って行ってきたんですが、水着に穴が開いてるのを忘れ、そのまま帰ってきたという失態もあり、ムーバレックスが3セットを2回、でプールちゃんと水着を買いに行って1回、これが90分です。自転車が1回、60分一応宣言4回はクリアしました。
4回はクリア、おめでとうございます。
おめでとうございます。有言実行。
しました。尻に穴が開いてなかったら5回いけた俺はっていうのが微妙なニュアンスとして汲み取ってほしいわけやね、皆さんにね。
そうそうそう、そうなんですよ。もう1回行って4回なんだけど5回行きましたみたいなのを今週やろうと思ったにできませんでした。でも4回行き、なんとか行きました。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。で、今週の数字です。まずは体重です。前回ご紹介した体重が 74.0kg でした。今週の体重、じゃん !75.2。
1.2kg の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。あ、そうか、水飲んじゃってるんですもんね。水着が破けちゃうぐらい水を飲んじゃってるから体重に乗っかっちゃったっていうことですよね。
乗っかっちゃいました。体脂肪です。
だから体脂肪減ってていいですよね。
じゃん。いや、じゃんじゃない。動揺してる。体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪は 17.8% でした。今週の体脂肪、じゃん、 18.3。
0.5% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まあでも大事なのはウエストですよね。
うん、
どうです、ウエストです。前回ご紹介したウエストが 86.3cm でした。今週のウエスト、じゃん、87.0。
0.7cm 増量です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
水着に穴が開いたからね。
逆パーフェクトになってしまいました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。有言実行した時に限って落ちないシステムですね。
なっちゃいましたね。でも、なんか前回は。
なんか態度でかいじゃん。
いや、ほんとね。いや、態度でかいつもりはないんですけど。先週が、パーフェクトだったんですが、すごい不安だったんです。
でしたよね。
それがやっぱ来ちゃったなっていうのが感じですかね。
パーフェクトって言っても、微妙なパーフェクトでしたからね。
ああ、まあそうですね。
うん、まあ、増えた俺が言うなよっていう気がしますが。
まあ、これ、来ちゃうかなっては、ちょっと心配していたので、
それ、ほら来たでしょっていうことで威張ってんの違うだろう。
なん
で、外にも程があるやろ、あんた。
やっぱり来ちゃったかって言えばいいのか。なんて言ったらいいんでしょうね。ちょっと覚悟ができてた分、そのショックの度合いが、ちょっと、マシだったっていうのと、
はい、あと宣言通り4回はいけたっていう自信もあるわね、それはね。
動けたっていうと、はい、食べる方が、まあ、今回外食2回あったんですけど、はい、ほぼ、朝食抜かしたり、昼抜かしたりっていうのが先週まで結構あったんです。で、今週は朝食も、昼食も、夜も、量を抑えながらちゃんと取れました。変な時間に食べなかったりっていうのもできた感じなので、はい、これでこのプラスが出ないようにできないかななんて思っていったんですが、それは甘かったようですが、まあちょっとうまくいけそうな感じがしてきてます。なのであんまり焦ってないんです、今週逆に先週と、
うん、そういう感じが
あったんですが、
うん、そういう感じは伝わってきます。
なんかあんまり焦っていや焦んないといけないんですけど、あんまり焦ってないというか、来週出せそうな気がしてます。
まああと進化したなと思ったのは、半助さんが外で食べた時に、
うん、
量を気にするようになったっていう部分は、ものすごい学習ですよね。
外で食べた、
外で食べた時に、うん、自分が食べる量をコントロールして、このくらいならそんなに影響ないかなって思ったっていうのは、
うん、言いましたよね。
はい。
まあちょっと、
この進歩を遂げた感じですよね。
僕抜かされた感じしたもん。僕全然食べるものは気にしてないもん。
あ、でもそれはいいんじゃないですか。それで。
いいよ、慰めなくて。 いいよ、今はあんたのコーナーだから、あんたがちゃんと。
気にせず食べるようになりたいんですけど、あの、ね、先々週ぐらいでしたっけ、好きなだけ食べるのと好きなように食べるのと違うっていう話。
それだと一緒なんですけど。
一緒だな。あれ。好きなものを食べるのと好きなように食べるものは違うか。
そういうことです。
ですね。そういうふうにできるようにしたいんですけど、今まだかなり意識しないと、ちょっと歯面が外れて、調子に乗りすぎてしまうので。
大丈夫ですよ。だって今までは、
うん、
あの、そのリミッターをかけることすら考えてもいなかったわけじゃないですか。
うん、
それがリミッターをかけようと思ったっていうのは、
うん、
やっぱりすごく進歩だなと思います。
あ、っていうのはやっぱり、ね、あの、暴飲暴食したじゃないですか、北海道近辺。
はい。
あれが取り戻すの大変だなっていうのがやっぱりね、前にもやってるんで、学習しろよっていう話なんですけど、今それがすごく痛いので、なかなか戻んないぞと、焦っております。
はい。あの、やっぱり美味しいんですけど、生クリームってね、ものすごい破壊力ありますからね。
うん、ありましたね。それが影響して今もこうプラスが出てきちゃってるんじゃないかなと思っているところでございます。
でもう間に合わないかもしれないっていう悟りの境地に入ってきたの？
いや、間に合わせますよ、頑張りますよ。130日しかなくなっちゃいましたが、なおかつ今週増えたので、その差がズレがプラス 3.3 になってしまいました。130日で予定が 130.7 センチになってないと間に合わないよというところで今収録をしております。
え、 130.7 センチ？
俺83.7 センチになってないと間に合わないよという日で収録をしておりますが、実質 87.0 センチだったのでプラス 3.3 と大きくなってきてしまっているので焦っていますが、頑張って130日で 3.3 センチ絞ります。
いや違うだろう、
ん
130日かけて 3.3 センチしか絞らんつもりですか。あなたの目標は130日後に80センチになってることでしょ。
7センチだ。
もう、あの、お尻にも穴が開いたけど、頭にも穴が開いたが。
はい、ちょっと、すごい今、はしょっていったなっていう感じですね。
すごい、もう記憶とかがボロボロ、ボロボロこぼれていってるんじゃないですか。
差異が 3.3 なんだよね。
そうですよ。
87.0 なんて、あと7センチだ、130日で。
差異、違いね、予定のルートよりも大幅に 3.3 センチ分遅れを取ってるというズレの差異があると言いたいわけですね。
はい。
聞いて差異とか聞くと。
そう。はい。
どこのサファリパークですかって感じするよ。
そうでした。
はい。
7センチだ。
もう大変なことになっております。金回りがいいんでひっちゃかめちゃかになっております。
完全にあのブルジョワな生き方になってるん
です、ね、違いますね、ブルジョワな人はね、違うわやっぱり。
なんか違うんだけど。まあいいや。で、今日聞きたかったのが、そのさっきの足、推進力の足をお聞きしたかったんです。
はい。
足推進力僕ほとんどなかったみたいです。
え、でも長井先生だいぶ前にあの水泳の時には足の推進力に頼らないで腕でクロールをって言われましたよね。
はい。
僕水泳の時にそれやった記憶があるもん。
うん。
そうです。ただあのどうしても足の方が力が強いのと、
うん、
基本的に足を蹴ることによって体を進むっていうのがまあベースではあるので、
はい、
推進力の多くを担う部分ではあるんですね、
はい、
ただ哲夫さんの体に関して言うと、
うん、
上半身を稼働させるっていうことがとても大事だったので、なるべく足に頼らないでほしいっていうところも、はいはい、そう含めてお願いをしていた感じだったんですが、はい、普通に泳いでいると、
はい、
足を使って進む比率の方が水の中で非常に高いんですね、まあ、陸上でももちろんそうなんですけど、
うん、
まして半助君はお尻を使ってたら推進力のバランスが普通と違うかもしれないね。
よくよく、その、 プールの底のタイル、タイルじゃないのかな、あの模様を見て、進んでるタイミングを見てたんですけど、手で描いてる時には前に行くんです。でも手ってこう止まるじゃないですか。前に、前と後ろになった状態って一回止まりますよね。
それはクロールをしてる時っていう。
まず何泳ぎなの？
クロールしてないです。
はい、はい。
はい。
で、手が前に行って、片方の反対の手は後ろになった状態。で、いや、どっちだ？どっかで止まりますよね、クロールって。
止まんないですよ。
あれ？止まんない？あれ？
そんな獅子落としみたいな形にはならないです。
あのね、手でこうギューって、持っていくじゃないですか、前の水を。
どんなことが出てきてもそんなに驚かないよ、正直言ってごらん。
手を前からギュッとやるときには進んでるんですよ。
それはそこで水をかいてるっていう動作ですもんね。
あ、そうです。水をかいてるときに前に進んで、
はい、
で一旦止まります。
はい。
で反対、
止まる、
反対の手が行ったらまた進みます、うん、っていうことは、はい、足で進んでる分って、いや、全く静止するわけではないんですけど、速度が落ちるんですよ。で、なんて言うんだろう。ガックンガックン泳いでるんだな、みたいな。
そうですね。あと、それと同時に、
うん、
泳ぐときも抜いてたんだな、っていう感じですね。
抜いてた、
うん、抜いてたっていうのは、無意識に、
うん、
抜いた泳ぎをしてたっていうことかなって。
抜いた泳ぎっていうの
ですね、実は上半身主体で泳ぐ方が、
はい、
水がうまくつかめて進むことができているっていうことを前提にするんですけど、
はい、
それほど力を使わないんですよ。
手の力を使わないってこと？
あ、ではなくて、全身で見たときに、
はい、
足の方が力が強いじゃないですか、
はい、
なので足を動かすということは、
うん、
たくさんエネルギーが出せるということじゃないですか。
うんうんうん、
そう。でも半助さんは足を使わずに、
そうなんですよ。だから足をしっかり動かして、足の可動域を広げた方がエネルギーを消費できるのかなって今回言って初めて気づいたんですよ。
その通りです。
あ、やっぱそうなんですか。
まあ、足の方が筋肉の塊としても大きいんですよね。
っていうのをふと気がつき、足の、バタ足の幅って言えばいいんでしょうか。
はい、
足の股の開く幅を広げてみたんです。
はい。
そしたら、速くなったんです。
多分そんなに足の幅は広げなくても大丈夫だと思うんですけど、
うん。
バタ足をしてもらえれば、
うん。
ぐーっと進みます。
早くなりますね。
なりますね。なっちゃいますね。
そっちの方が、エネルギー消費できるんですよね。
できますね。なので今、半助さんが考えている状況で、ベストでエネルギーを出すのだとすれば、
はい。
まずはバタ足をしてるじゃないですか。
はい。
で、苦しくなりますよね。
はい。
苦しくなった時に息継ぎをする時だけ、
うん。
手をかいて呼吸をするっていう感じで、
うん。
泳いでいくと、
うん。
かなりエネルギーを出せますよね。
はいはい。
どんな泳ぎをしてたの？
僕も今ちょっと結構びっくりしました。
いや、足、ちょっと幅広げただけでこんだけ速くなるんだとか思って、普通の人ぐらいの速さになってきましたよ今。
あれでしたっけ、半助さんが行かれるプールは時計とか腕時計とかをつけてちゃいけないんでしたっけ、プールの中では。
アウトです、うん、アウトなんですよ。
横にいわゆるペースロッカーって言って、
うん、
一分計みたいな大きい時計って置いてないですか？
そうです。あるんですけど、見えないんです。
ああ、そっか。
うん。なので水中メガネをね、ドツキのに変えようかなとか思ってるんですけど、ちょっと高いんですよね。
そうですね。
うん、
でもほら今お金持ちだから大丈夫だと。
うん、ここでウェアも良くなってメガネも良くなったらこんなにっていうのがやっぱ流れですよね、中井先生ね。
ですよね。
うん、
あのちょっとでも一回でも泳ぎ方を見るか、ハンスケさんが泳いでるスピードを知るかはしたいなと思って今聞いたんです。
なんか中井先生が一生懸命答えてることが全然無駄に終わってしまうんじゃないかなって気が、
はい、あの僕今すごく普通に泳げていることを想定して受け答えをしてたんですけど確実に僕の想像している
泳ぎじゃない、
はい、斜め45度ぐらいのところで展開されていることに気づき、いくら自由型だからって言っても自由度が過ぎるっていう、
確かにね調子乗りすぎだろお前はってね、
びっくりしました。
僕もびっくりしました。
あなた以外のみんながびっくりしてる。
いやこんだけ足でも進めるんだってちょっとびっくりしましたね。でも普通は足の方バタ足、ビート板を使ってバタ足だけで進むのと股に挟んで手だけでやるんだったらバタ足の方が早いですか？
一般的にはそうですね。
あ、そうなんですか？
一般的には。
ああ、そうですか。ああ、じゃあそれやってみよう。今度。
いや、あの、大丈夫です。やらなくていいんで、バタ足で苦しくなった時だけ息継ぎをするっていう形で、
はい。
自由形で泳いでいただければ、たくさんエネルギーが出せます。
大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ。あの、足使いましょう。
足がだから今回まあでも距離ではもう1キロ
い
かなかった。
いい、あのねフレイユのあの監視員の人にちゃんとインタビューし、うん、レポートしてもらってきて。
そうですね、うん、ちょっとすいません僕一回泳ぐんで泳ぎ見ててもらっていいですかって話して
で、どんな泳ぎしてますかと、うん、
ちゃんと泳いでますって。
いやちゃんとしてないとはみんな思ってる。だからどんな泳ぎをしてるかをまずちゃんとしてるんだったら僕たちの想像上の泳ぎじゃない？そうじゃなさそうなんだもん。
いや普通ですよ。
普通じゃねえって。それだけは間違いねえよ。
普通だと思うんだけどな。
大丈夫です。僕絶対今普通じゃないって感じてますから、間違いなく普通じゃないです。
うん、あ、そうなんですか。
なんであの感想をぜひ聞いてきてもらって、
うん、
どんな泳ぎが、あの普通のクロールって言われて、
うん、
クロールって言ってうなずける泳ぎですかっていうのをちょっと聞いてきてもらえると、
うん、いやすげえめっちゃ恥ずかしいんですけど、え、なんすかそれって言われたら嫌ですよね。
え、クロールだったんですかとか言われるよね絶対ね、毎回溺れてると思って助けようとどうしようかなと思ってると端までついてるから見逃してるんですよねって。
いや今
いつも水浄化してくださってありがとうございますとか言われるのかな。
いや、そん
なこと。でもお尻から出すのやめてください、クレームが結構来ててとか言われるのかな。
いやそんなことはないですけど、うん、いやちょっと
永井先生、あの高機能水着の勢いで、はい、なんかドライビングレコーダーみたいにスイミングレコーダーみたいなのが売ってるとかないんですかね。
あるんですけど、ものすごいやっぱりエクスペンシブなんですよね、すごい高価なんですよね。だまあ、あ、でも今のハンスケさんだったら買えるのか。
買えるって何を言ってんすか。
だよ、
あのハンスケさんがあの泳ぐレーンに、うん、オリンピックでもよく使用されていた水中カメラあるじゃないですか。
あのレールっていうかワイヤーみたいなので流れる、
そうです、中で選手と平行に動いていくカメラ、
うん、
あれでも撮ってもらいたいですね一回ね。
あれつけてください。
横浜国際プールとかやったらあるんじゃないの。
あるのかな。あ、でもあるでしょうね。
ねえ。
うん。
なんか、世界大会かなんかの会場になったとこでしょ。
そうです、そうです。
あるよ。
あるのか。
あるよ。なかったら、あなたのデジカメかなんか、一回沈めたらいいじゃん。どうせ湯水のようにお金があるんだから、そんな風に使って、笑いを取って、それで YouTube で上げて、こんな変な泳ぎをするやつがいた、みたいなので、Yahoo ニューストップかなんかになった方がさ。
再生回数1000万回。
そうそうそう。そしたらそっちでまたお金が稼げてみたいな。もうなんかわらしべ少女みたいにハンスケがのし上がっていくのが見えるね。
いやいや、ならないならない。もうそこに落ちてるので、こっから這い上がらないといけないんですか。
まあでもほら、ハンスケさんが普通と思っていても、実際に標準的な泳ぎなのかどうかっていうのは、
うん、
第三者の目で確認をしてもらうのはとても大事です。
そうですね。なんかそういう機会があるといいですけどね。
あとは、仲良くなってもらえば、隣の人とか、隣のレーンの方に、申し訳ないんですけど、うん、ちょっと僕の泳ぎを見て、今何を泳いだか当ててもらっていいですかっていう話を。
何言ってんのお前って言われそうです。
それでクロールって言われてたら、クロールなんだっていう話になるわけで。
はいはい。
え、今泳いだんですかって言われたら、いよいよもっとおかしくなるわけじゃないですか。
そっか。いやいや、クロールしてますよ。大丈夫。
3人以上に聞くんだよ、ちゃんと。
ちょっとね、隣の方にお願いをして、一回フォームを見てもらうのは、あと、そういうプールって、割と主みたいな方とか、
うん、
自分のプールみたいな気持ちで使ってらっしゃる方とかいるので、
うん、ああ。
そういう方を見つけて、大変申し訳ないんですが、うん、ちょっと自分の泳ぎを見て、一言簡単な感想をいただけますかっていうことで、
うん、
話を聞いてみるといいかもしれないです。
そうですか。
わしのプールで変な泳ぎしやがったりって、ボコボコにされるんじゃないの？
その危険もあるんですよね。
あと猫好きさんのプール行け。
あ、そうですね、うん、それがいいじゃないですか。
あ、猫好きさんがお仕事されてるとこに行くの、
うん
うん、で見てもらうんですよ。
なるほど。
で変な泳ぎだったら網かけてもらえ。網ですか？排除。
ウリ坊ですか私は。
まあ今のところだとかなり近いものが、うん。だって泳ぎ方で言うとだってね、ちょっとつなわけじゃないですか。
うん、そうだね。
そんなにひどいくはないと思うんですよね。
まあほら、ね、自分、でも絶対そうですよ。皆さんだって僕らが例えばフォームチェックを泳ぐときにしても、
うん、
こんな泳ぎになってると思わなかったって話をされることは非常に多いですから。
まあそうなんだ。まあまあでもそうですよね。
だからやっぱり見てもらった方がいいですよ。確かに猫好きさんのいるプールにお邪魔するのがいいかもしれないです、
うん、
ただ猫好きさんがその後お仕事をしづらくならないように使ってこないといけないですよね。あんな泳ぎする人と知り合いなのって言われたら、
上がったら猫好きさんもうやめてたとかさ、
それまずいじゃないですか。
まずいよ、
それまずい。
でその可能性があると思うもん。
あの、いやそれはダメダメ、せっかく頑張ってるんですから。
なんで片言になるんですか。ダメダメ、うん。ダメだね。ダメダメだよ。お尻からバフして水着破ったらダメダメよ。
してないって。なんででしょうね。一
年は俺たちが聞きたいわ。
やっぱ脱水機が良くなかったんでしょうね、きっとね。ということで脱水機はちょっと控えます。ということで、
はい、今週のハンスケアウト。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、で猫好きイン。ということで猫好き様です。こんばんは、猫好きです。今週は先週に引き続き外食が多めでした。はい、また頭に言い訳から来たな。あと、アップしている。ご飯の内容もマンネリ化ですと。やっぱね、似てくるよね。で、似てくるとアップするのためらうよね。
うん。
はい、楽しみにしてくださっておられる方はごめんなさいと。
うん、
ております。しかし続けないよりマシと言い聞かせてやっております。
うん、
もう少し涼しくなったら、元気な私が戻ってきますので、もうちょっとお待ちください。
はい。
今週と来週はプールのお仕事が少ないので、プールは少なめです。
はい。
もう猫好きさん、危険を察知したか？
うん。
やべえぞと。これ、ハンスケ来るぞと。
うん。
休みっちことにしとけと。
そういうことか。うんとか言っちゃったよ。
気づくの遅えよ、お前。ということで、今週の運動です。プール、網掛け30分を2回。
うん。
プールでクロール。多分、猫好きさんだったら一般的なクロールでしょう。30分を1回、ね、
はい、
うん、チャリでの通勤往復5キロを4回、
うん、
ウォーキング2回、
うん、
40分を2回だそうです。そしてムーバレックスを2回、
うん、
腹筋中心 DVD 2回、
うん、
レッグマジックを歯磨きとドライヤーの時、やる気マックスです。
お
ー、
いいね。歯磨きの時半分寝てるような感じでやっちゃってる。
もうハンスケアウト、猫好きイン。
はい。
選手交代みたいな感じになってきますが、猫好きさんの成果です。
はい。
体重は前回ご紹介したのが 73.6kg です。
はい。
今週は、じゃん！ 72.7!
0.9 キロのマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
すごい。
素晴らしいです。
よろしい。
半助とは違います。
違いますね。
体脂肪です。前回ご紹介したのが 38.1% でした。はい、今週は、じゃん !38.2。
0.1% のプラスです。
まあ、現状維持ですよね。
まあでもこれは、本当に現状維持っていう感じですね。
誤差の範囲？
はい。もう全然誤差の範囲ですね。で、猫好きさんがでもこのところ本当に素晴らしいのは、
はい、
ずっと続けて動いたっていうメールをいただけてるじゃないですか。
うん。
これは非常に大きいなと思いまして。
あと猫好きウォッチャーとすると、怪我するな。かそろそろ怪我させるリズムじゃねえか心配だぞ、おいちゃんは。
そっか、それはちょっともしかしたら。
ねえ、足の小指をしこたま打って運動ができませんでしたとかなんかさ、定期的に来るじゃない何か。
そうですね、ちょうどいいリズムが生まれそうなタイミングで、うん、何かちょっとトラブルが発生するっていうことありますしね。
うん、気をつけろ。では、猫崎さんのウエストです。先週、未計測でした。今週は、じゃん未計測。
はい。
猫好き向こう、早く通知を送れ
猫好きさんじゃなくて旦那さんに言ってんだ。
うん。でしょう。え、お尻がちっちゃくなったとかが見れるんでしょ？
うんうん。
私が見れるわけじゃないもんね。
うん。
もう向こうが測って送れ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
ということで、猫好きさんの成果発表でした。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ました。
はい。今日なんか超大作になってるぞ。
はい。
もうくたびれたぞ、なんか。もうほんと眠たいぞ。ということで、鳥、鉄道を務めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。今週は、宣言、宣言、3回、と申し上げておりましたが、
はい。
ウォーキングを3回、
はい、
そしてムーバレックスサンセットを1回ということで4回
わ
おお素晴らしい。
いや別にやってもないですけど、はい、普段とノーホント
すました
まっしゃ
はい
体重です。
はい、
前回ご紹介したのが 71.7kg でした。
はい、
マックスです。やる気マックスではなくて自己マックスです。今週は、じゃん !71.2!
お
!0.5 キロのマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。体脂肪です。
はい、
前回ご紹介したのが 23.9% でした。
はい、
今週は、じゃん !23.3%!
うわぁ
0.6% のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
0.6% はいいですね。
そうなのか、これぐらい誤差じゃないのか、体脂肪なんて。
いや、0.6 になったら誤差じゃないんじゃないですか。
うん、一応減ったと捉えていいぐらいのところに来てる数字ではありますね。
まあちょっと前が異常っぽいですからね、お腹で育ちすぎてみたいな感じですが、そのウエストです。
はい、
前回ご紹介したのが 83.4cm でした。
はい、
今週はじゃん 84.5!
1.1cm のサイズアップです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
でも私は嬉しいです。何かと言いますと、先週までのなんか変な太り方してる、増え方してると、
いや、言ってましたよね。
見た目がね、逆、今戻ってきた。
え？
多分、明らかに違う。だから数字が増えても、見た目が、うん、俺見た目が大事だから。
うん、うん。
見た目が戻ったとこでほっとしてる。
1.1 センチ増えてるんだけど、
うん、
戻ってきてる感じがあるんだ。
うん。
今
危険です。変な状態でお腹でっぷりしてますじゃなくなってる。
そんな感じっておっしゃってましたよね。
完全じゃないんだけれども、
うん、
でも今までの上着を着た時に、なんでこんなお腹のシルエットみたいなのはなくなってる。
へー、
ありえるんですか、永井先生。これは
これはあの本当にありえることだっていうのと同時に、
はい、
痩せ方として非常に正しいっていうところがあるんですよね。
ほう、
本当に、永井先生、本当です、ね、熱で頭がじゃないんだよね。
大丈夫です。まだ僕多分目の前の数字もはっきり見れてるので、
うん、
多分今まで哲夫さんがあの、うん、体型が変わってきたって言われるまでのところで、
はい、
うん、動くことは少し減っていたじゃないですか。
はいはい、
はいはい、
でそれによって脂肪が増えた減ったとかっていうよりも、
うん、
筋肉が多少弛緩して緩むっていう状況が出てくるんですね。
おうほうほう、
はいはいはい、
それによって体が一回り大きく見えたり、いわゆるむくみが発生したりっていうのもあるんですけれども、
はい、
動いたことによって筋肉に刺激が与えられて、
は
い、引き締まっていったっていうことと、おそらく余分なむくみが抜けていったっていうことで、体全体見た時に引き締まってサイズの変化が起こっているんだろうっていうことだと思うんですね。
へ
ー、でも動くとありますよ。多分ある程度動かれている方だと絶対経験はあると思うんですけど、
はい、
動いてその直後に体が一回り引き締まる感触を持てることとかは普通にありますから。
そうなんですか。
うんですね。で特にあの実はそれがとても良いっていうのは、
はい、
あの体重がそれほど大きく変わっていないっていうことは、
うんうん、
筋肉の量もある程度存在してきてるっていうことになるんですね。
うんうん、
ごめんなさい、もう一度お願いします。どういうこと、
はい、
うん、
あの体重がそれほど変わらないけれども、はい、体が引き締まったりしてるっていうことは、
あ、はいはい、
あの要はすぐに減ったり増えたりするものではない筋肉の量がある程度ちゃんと存在していて、
あるんだ、はい、
はい、それを使うことによってちゃんと体が引き締まる状態っていうのはすごく体が、
はい、
まあ、健康な状態も含め、はい、引き締まりやすいところまで進化しているっていうことではあるんですよね。
じゃあ2年前の動いても全然成果がない、反応がない頃とは違うんだ。
やっぱりものすごく体の中が変化されてるっていうことだと思います。あととても大きいのは逆に体重で一喜一憂してしまうと、
うん、
どうしてもあの水の方がやっぱり抜けやすいので、はい、体重で1キロ減ったりしても体型は全然変わらないんですね。以前から何度もお話してて、
最初の頃から3キロぐらいいざとなら絞りは減らせるんだぜって永井先生言われてましたもんね。
そうなんです。本当に簡単に落とせるんですけれども、
はい、
必要な水分が出てるだけなので、また水分を吸収しないといけないし、はい、吸収したら戻るんですよね。
まさにスポンジみたいな感じになっちゃうんですか。
そうです、そうです、
はい、
なので体に与える影響、特に見た目に与える影響って実はあまり大きくなくて、
はい、はいはい、
それよりも動いたことによって自分の骨格だったりに筋肉が正しくついている状態になる方が引き締まっているし、いわゆる代謝も上がりやすいですから、余分な脂もつきにくくなっていくんですよね。
これも最初の方から30過ぎたら重さとしては脂肪よりも重い筋肉の方をうまく身につけた方が締まって見えるから、増えるのを怖がるなっていう話もありましたよね。
その通りなんです、
はい、
であと特に多分動かれていることで、
はい、
哲夫さんの動きだとウォーキングがやっぱりかなり比率が高いじゃないですか。
もうウォーキングばっかりです、
はい、でウォーキングをしていることのメリットとして、
はい、
要はの体だったり、
うん、
お腹の中心で内臓に刺激を与えられるっていうことと、
ほう、
あとその内臓のバランスを保っていられるお腹にかかっている圧力、前回お話ちょっと軽く、
はいはいはい、なんか
もう
その圧力、圧力とか言われてあった、はい、
あの実は動いていないとだんだん低下していくんですね、
は
い、で動くことによって適正な圧力が保たれると、
はい、
代謝性能が上がったりとか、
うん、
内臓の働きが活性化するっていう部分があるので、
うん、
お腹を冷やすっていうことで実は良くないのは内臓の機能が低下しちゃう部分もあるんですよね、
はい、
あ、永井先生が昔からその体を冷やすの時に内臓の機能の低下って言われたあったのは、胃の消化がちょっと遅くなるとかじゃなくて、そういう部分まであったんですか。
そうですね。であの実はあの内臓ってとてもストレスに弱かったりもするので、
はい、
内臓のコンディションが悪い時ってものすごくストレスを受けるので免疫力も下がりやすいんですよね。
はい、はい、聞いたことあります、
はい、だからやっぱり体も疲れやすかったり、
はいはいはい、
病気になりやすかったりするっていう状況があるのに加え、
はい、
冷えやすいところに油がついていくっていうことなので、
うん、
それを考えると、はい、
チビちゃんがまだそんな筋肉とかがない状態、はい、赤ちゃんじゃないけど幼児ぐらいの時、
はい、
でプクってお腹が出るじゃないですか、特に体調悪いと、
はい、
ああいうのもやっぱり体のその圧力、体内圧力と関係するの？
多少ありますね。ただ体内圧力のバランスを崩しちゃうのが、筋肉が凝ったり硬くなったりすることと関係が深くてですね、
はい、
逆に本当に16、17、18歳ぐらいまでかな、うん、ぐらいまでの世代だと、
はい、
筋肉って実はものすごく何をしてても柔らかいんですよね。
ほー、はい、
だから体内圧力で体型だったりとかで影響を大きく及ぼされるのは、
はい、
やっぱり成人をされてから特に35歳以降の体をお持ちの方だと、
そっちの方なんだ、はいはい、
うん、影響大きいですね。自然と圧力が減ることによって姿勢も悪くなるんですよ、
はい、は
あ、で姿勢が悪くなることによって、はあ、やっぱり内臓の位置も下がってきますし、
はい、
あと背中の筋肉が大きく張った状態になっちゃうんで、
はい、
知らないうちに体が冷えるんですよね。
もう悪循環もいいところ転げまくりですね。
そうなんです。なので動くっていう習慣が哲夫さんがある程度構築できたところに来ていることで、
はいはい、
多分かなり体が進化しているっていうことが今回の体の引き締まりに結びついているんだなっていうのが、
はい、
非常によくわかる今回の結果だなと思いまして、
まあ、そういう意味でも永井先生が最初から言われたことですよね。体重の件もそうだし、ウエストだって僕は特に体重体脂肪なんかどうでもいいと、ウエストの数値も知らなかったぐらいで見た目の話を永先生にお願いしたじゃないですか、
はい、
で、まあ、このウエストの数値も、まあ、測らないよりは自分の中の進化って動きを見るために測る形であって、これ自体でも例えば今回だって 1.2 センチ増えてるけど見た目は僕自信持って今のが細く見えるっていうのが分かるし、
うん、
だから数値じゃ分かんないっていうところなんですね。
そうですね、数値で測っている場所が変化していなくても、
うんうんうん、
測っていない場所が変化していることも多いわけじゃないですか、
うんうんうん、であくまでも数値はその自分の流れを見るだけっていうことなんだね。
そうですね、で、はい、特にウエストの部分って、
はい、
いわゆる指とかと比べたら極端に動かない部位じゃないですか、
はいはいはい、
だからやっぱり一番変化しないところの数値を測っているので、
うん、
それほど大きく変化は出ないけれども、もっと頻繁に動いたり使われたりする場所はきっちり変化をするっていうことでもあるんですよね、
はい、
だから動いたことの積み重なった成果が体に今すごくアクションを早く起こしてくれるまで進化したっていうことの一つの証明だと思います。
ありがとうございます。
いやでもこれは非常に大きいですよね。っていうかその感覚は体を動かし続けていないと持ち得ないものなんですよね、
うん、そうなんですか。
だから逆に言うと今動いていて結果が出ないなと思って、
はい、
ちょっと焦ったり、
はい、
プレッシャーになってらっしゃる方も、
はい、
積み重なっていくっていうことは必ず変化をもたらすっていうことを哲夫さんが体を持って証明されているので、
うん、
ああもう最初はなかなか成果が出ませんでしたからね。
はい、で言われていた哲夫さんが、ね、ウエストのサイズをそれほど気にしなくても体が変化したのが分かるっていうところまで体を作られてきたわけじゃないですか、
うん、はい、そう言っていただければ嬉しいです。はい、
なので積み重なるっていうことのやっぱり大きさは本当にこうやってみると大きいですよね、
うん、そうですね、というのが僕は2年前のみんなのダイエットの10回とか11回とかをちょっと聞き直したんです。
はい、
というのが私が6キロ前回ウォーキングして時速6キロで歩いてるというのが早いというのをツイートでもいっぱいいただきまして、
はい、
そうですね、
ナナシーズ様とかもいただきましてありがとうございました、うん、でナナシーズ様とかも早いと思ってくださってたと。で最初は遅くて、うん、特に私が運動習慣なかったというのを覚えてくださってたので、うん、最初は遅かったけれども2年間歩いててだんだん速くなって6キロになったのかなと思ってあったと言われたので、
うん、
私が最初に歩いた、
うん、
2010年の9月28日の記録をランキーパーから持ってきましたら、最初の時でもう5キロちょっと行ってたんです。
ああ、ペースが早いんだね。
なのかな、
うん、
お一人だけ玉木様が、
うん、
やはり私も大股でガシガシワシワシ歩いてますと、本当にワシワシ歩く感じなんですよね、うん、
はいはい、
はい、お一人だけ共鳴してくださる方がおられましたが、 そんな感じだったので最初からそれぐらいだったみたいです、うん、でその頃なんて喋ってるかなと思ってその頃のみんなのダイエットを聞いたら、
うん、
僕はもう最後まで動きたくないとダダをこねておりました
そんなのがあるんだ。
そして僕はプールに行くと、でハンスケは歩くと、今と逆を言ってるというのが非常におかしくて
あ、そうでしたね。でも最初、
積み重ねると2年経つとお互いやってることが違うんだね。
違いますね。
うん。
あの当時自分がプールでこんなに行くと、こんなにってもほど行ってないですけど、でも定期的に行くようになるとは思ってなかったですもんね。
あとあの頃はハンスケさんがもう少し自分自身に可能性を持ってたと思うんですよね。なんか結構本気を出したら割と痩せられるよっていう手応えは持ちつつだったと思うので、
うん、あ、いい言い方をするとそうですけども、悪い言い方をすると大丈夫大丈夫みたいな舐めてかかってた感がありますよね今みたいに
根拠のない自信でたっぷりだったっていう感じは、
うん、今みたいに動いたけど自信がない、ちょっと待ってこれは絶対後で来るとか、そういう危機を感じるのはなかったですよね。まあ熊のプーさん状態、はい、美味しいなーみたいなね、運動したくないなーみたいな、あ、プール行くよ行く行く、うっそ行くつもりあったんっていう話をちょうど11回か12回でしてました。
そうでしたか。
はい。そのあなたがプールを何回も行くと。
そうですね、まあ。
お尻を、水着のお尻を破くぐらい行くと。
はい。
あ、言うたらなんかいい話に聞こえてダメやね。
いいじゃんいいじゃんいいじゃん。まあでも本当こんなに行くとも正直思ってなかったですね。
あなた歩くって言ってたぐらいですからね。
うん。
で、私は街中歩いても気になって歩けないから水の中を歩きますと。お前、はい、水の中が渋滞しそうの知らんやろという状態の私が偉そうに喋ってました。2年経つと立ってる位置が違うんだね、結構。
うん。
うん。あとは、まあ、自分にとってのやりやすさっていうものを追求していった結果、はい、ある程度の答えを見つけられたっていうところもありますよね。
そうですね。それも永井先生ずっと言ってたよね。向き不向きもあるからってね。
そうなんです。こればっかりを本当にやってみないと、はい、みんなにとっていいからって言って自分にとって良いことではないものもたくさんあるじゃないですか、
うんうん、もう100通り、100人いれば100通りで最初から言われてたよね。
なんかある程度見つかったっていうところで、はい、それを積み重ねてきて研鑽を重ねた結果、やっぱり体が応えるところまで進化しているっていうことは非常に大きいですよね。
うん。
普通に考えたら年齢が上がれば上がるほど1日1日体って反応しづらくなるものじゃないですか、はい、
うん、
それが動くことによって反応するところまで、逆に言うと、はい、いわゆるアンチエイジングっていう分野にもすごく近いんですけれども、
はい、
体年齢が若返ったっていうことにもつながると思うんですよ。
ああ、
それこそあの渋谷のイベントの時に哲夫、
はい、
さんの以前の写真をご覧になった方が、
うん、
今の方が若いっていう話をされたじゃないですか。
ああ、おっしゃってましたね。
女性全員そうでした。顔が違うと、
うん、
なのでもう本当にあの、そういった意味でいわゆる若返るっていう部分っていうか、本当に見た目っていうところまで含めて、
はい、
体の機能を蘇らせるっていうことがすごくなされてきてるっていうのが積み重ねてきた結果ですからね。これを本当に逆に気の向いた時しかやらないっていう状況だったりとかしたら、そこまでの変化ではなかったりするじゃないですか。だからやっぱり続けるっていうことは実はすごく大きいなっていうのを、
はい、
本当にこうやって改めて整理をすると、
うん、
実感させられますよね。
ありがとうございます。体重はその2年前より増えてるんだよ。その頃67とか言ってたもん俺。
あ、そうなんだ。
はい。
でも見た目で言うと明らかに今の方がっていう話ですよね、
うんうん、もう絶対これは自分でも自信がある。今のが締まって見えると思う、
うんうん、
あ、まあそうね、痩せてじゃなくて締まって見えてるんだよね。
いやでも中身も変わってるんだと思います、やっぱり、
はい、
少なからずこれだけ動いていたら筋肉の比率は増えるはずなので、
はい、そうなんですか。
だから多分体重として乗ってきてる部分はあっても、
うん、
筋肉率でそれこそ増えている部分があるから、
はい、
多いっていう可能性も十分あると思います、
はあ、でその最初の頃は動いてない、2人とも僕も半助さんも動いてないかちょっとがぐらいなので、
うん、
増えても減っても結局水だねぐらいの感じだったんですよね、永井先生の反応がね。
はい、
今みたいに筋肉だねとか言われてなかったもんね。
うん、あの逆に本当にあの、はい、筋肉がないとそこまで短期間で体って実感するほどの変化をしないんですよ、
うん、つくのは遅いけど一回つけばということなんですね。
そうですね、あのものすごく活躍してくれるので、本当にだからこれでなかなか結果が出なくて悩んでらっしゃる方がいれば、あの哲夫さんが先陣を切って体で示してくださったので、
かっこいいぞ、なんか、はい、
くじける必要がないっていう、
体重増えても気にすんなと、淡々と動けということですよね。
そうです。で、ほら哲夫さんが普段言われてるみたいに、食べ物をそんなにナーバスにならないっていうことで、自分の食べたいものも深く考えずに食べていくようになったっていうところはやっぱり大きいじゃないですか。
その通りです。全然食事制限してないんで、食事に関するストレスはないです。
それがいい。
そこだけはあんた変わらないね。
びっくり。そこはちょっと重みがありましたね。
そこがいい。
じゃあ半助さんも僕もちょっとずつではあるけど、動いた分の積み重ねがあって、うん、積み重ねは2年すごいねっていう話と、うん、永井先生は最初からちゃんと見抜いてたんだねということだね。今日分かったことは、
あとはもうね、本当にどなたでも結果が出るっていうことを一つ証明してくださっているっていうことなので、はい、ぜひあの見習い、ただあのどうしてもそういう時って食べるところばかりを見習いたくなったりするので、はい、あの哲夫さんがある程度自分の思うように食べられていても、はい、その分ちゃんと体を使っているっていう状況があって成果があるっていうところはこれ結構大きいと思うので、
ありがとうございます、
はい、両方見習っていただいて、はい、食べることも楽しみ、動くこともそこそこし、ちゃんと体を作っていけると、はい、とても健全に過ごしやすいっていうことですね。
はい、みんなのダイエットの10回11回で動くのぐちぐちぐちぐち言うとった哲夫が永井先生にすっと背中を押していただきまして、その収録の後から歩き始めたらこうなったと、
うん、
いうところで2年経ってここまで来たんだなと、
うん、
自分で自分を褒めてあげたいと、自分で自分に金メダルをあげたいと。
素晴らしい。
ごめん、なんかどんな終わり方をしていいか分かんなくなりました。もう超対策になりました。今日、今週のみんなのダイエットです。
はい、
だね。お送りしましたみんなのダイエットです。
はい、
お届けしましたのは哲夫一郎と
半助と
永井でした。
この番組はバームの明治、そしてドライメッシュ T シャツのユニクロの提供ではありません。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなのダイエット、お聞きの皆様こんばんは。この番組の収録、編集、文章を担当しております哲夫一郎です。お世話になっております。今は少し虫の鳴き声聞こえましたでしょうか。今私はウォーキングの最中です。九州の福岡県福岡市、では永井先生のところほどはございませんが、虫の鳴く声が夜は聞こえるようになってまいりました。夜のウォーキングも少し風があるだけではなくて、気温、湿度ともちょっと下がっていると思います。昼間はまだ暑いですが、少し過ごしやすくなってきております。おまけを追加した理由でございますが、次回の収録なんですが急遽中止になりました。今回はえらく長く2本分ぐらいの量になってしまったのは関係ございません。それでは皆様、 Have a nice diet。こんな英語はあるんでしょうか。ということでお送りしたのは哲夫一郎でした。また。
Time 30 minutes. Average speed 7.16 kilometers per hour.
Run keeper のお姉様が割り込んでしまいました。失礼しました。お送りしたのは哲夫一郎でした。それではまた再来週。ありがとうございました。
一度だけでいい。もとれいとしい。